今日のメッセージのタイトルはうまくいくための神の導きです。今日は12節と13節をやります。そして来週は14節と15節を行いますけれども、この、同じタイトルでやりたいと思います。ですから今日はパート1、来週はパート2です。皆さんどうぞお立ちになってください。2節お読みいたします。覚えていらっしゃる方がいらっしゃると思いますけれども、先週までは第一テサロニケの手紙でイエス様の再臨について語っていました。イエス様を信じる者が亡くなった時に一体どうなるんだろうということです。つまり正しくない教えがある中でパウロが彼らに手紙を書きました。12節13節、私たち兄弟たちよ、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人々を皆認めなさい。その務めのゆえに愛を持って深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。お祈りいたしましょう。主よ、この今朝の恵みありがとうございます。あなたの臨在があることありがとうございます。主よ、私たちにここにいる人、集っている人たちはいろんなところを通っています。夫婦のこと、家族のこと、仕事の職場の問題、また近隣の方たち、地域の問題。主よ、あなたがそのことすべてをご存じであることをありがとうございます。そしてどうぞ今日ここに来ている人たちがこの御言葉を聞く間に、どうぞあなたが働いてください。私たちはあなたが必要です。主よ、感謝いたします。どうぞ私たちが御言葉に集中することができますように助けてください。どうぞランチのことを考えるのではなく、御言葉に集中することができますように。あなたの恵みは私たちの思いよりも大きいこと、ありがとうございます。どうぞ私たちは愚かですけども、どうぞ私たちの罪を洗い清め、あなたが霊が働かれることを感謝します。どうぞ聞くことができますように、悟ることができますように、イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。小学校の時に成績表といいますか、もらったの覚えてますか？つい最近のことですけど、私にも先生のコメントで、他のお友達とうまくいってるかとかどうかとか、仲良くしてくださいとか書いてあります。主も深く私たちが人々とうまく付き合ってることを思ってることを知って、ご存知でしょうか。ちょっとこの教会のことを自分が俯瞰的な目で見てください。そうするとこの教会で私たちはいろんな人が混ざっている、変わった人の群れだということ気がつきますか。主によって本当にもう驚くべきことですけども、私たち一人一人はみんな違った背景を持っています。教育も違うし、体の細胞も違うし、ですけどもみんなが争って教会と呼ばれています。私の母はここに来て驚いていました。なぜかと、もういろんな違った人が集まっているからです。そして面白いことを言ったんです。私の母は、あの人はとてもいい人ですね、この人いい人ですね、そしてあの人は何をしている人なのとよく母は聞いてきました。ああ、あの人はこういう人だよ、でこあそこから来たんだ、ここから来たんだよとか答えてました。でそれで母は驚いて、なんでこの教会に来るの、なんであなたの友達になりたいのと言いました。 どうしてかな、まあ、みんな私のことは憐れんでんじゃない、そういう人たちはみんな私のことをこうとても必要がある人だと思ってるからかなと思ってるのかな。驚くことですよね。主が私は共に集わせてくれたこと、これは主の恵みのおかげです。そして私は家族と呼ばれています。私はこの考えが嫌いではありません。私の家族もですけども、皆さんの家族も同じかもしれませんが、私たちは完璧ではありません。私たちは誰とでもうまくいくわけではありません。どの人にも変わった親戚や変なおじさんがいます。もしあなたが誰にも思い当たらないと思うなら、それは多分あなたがその人だからです。大丈夫ですよ。それでも私はあなたを愛しています。私たちは時には目と目を合わせるのを避けたり、物事に全部こう納得できなかったりすることもあります。でも新約聖書に書いてありますけども、願わくば聖霊の一致で平和に結ばれながら働いていくことができます。愛を持ってです。私たちが教会としてこの世に対して効果的に証しをする、その一つとして私たちが教会内でお互いにうまくやっていけるかどうか、そのことにかかっているのではないかと思います。なぜならばこの世の人たちは見てるからです。私たちを、私たちはいつも互いに本当に愛し合っているかどうかなということです。それは私たちにとっては逆にとても素晴らしい機会だと思います。お互いに許し合い、そして愛し合い、認め合い、受け入れ合うことです。これは私たちの聖化の過程の一つにもあります。私たちは競い合うわけではなく一緒に走るのです。お互いに助け合うわけです。私たちは恵みと許しと愛によって互いに使い合うものとなります。第一テサロニケの5章ではパウロは私たちに頼んでいるのです。これは大変重要なことについて、それは先週までなんですけども、それはイエス様の再臨について先週まで語ってました。そして今週からはパウロは教会の中の人間関係について大変実践的に語っています。12節13節では私たちは教会のリーダーとの関係について語っています。14節から15節では教会のメンバー同士でどうやって関係を作っていくかということに述べているのです。16節以降ではああ16節以降はもうインクが少ないしあんまり書く時間がないな、早く書き上げなきゃという感じになったんじゃないでしょうか。どこです。あ、進めですね。ですから今朝は私たちはパウロの語っている人間関係の最初の部分です。最初の2節、教会のリレーダーたちの関係について学びたいと思います。私たちの教会は一節ずつゆっくり御言葉を噛んでいきたいと思います。12節、あなた方にお願いしますと書いてあります。ここではパウロはすごく重要なことを書いてますね。お願いしますという言葉です。私たちはこの文脈を理解していませんけど、なんでパウロがここで強いお願い事を する単語を使っているんでしょうか。パウロはここで使徒としての権威を使ってお願いしているのです。それは安易にですね、どうぞこのことは見過ごせないでください、忘れないでください、関心を持ってください、そういうこれあなたに関心を持ってもらいたい領域について私はお願いしたいのですということを強く言いたい思いが伝わります。ということは教会のリーダーたちが本来その役割にふさわしい正しい敬意が払われていないではないのかということが推測できるわけです。第二テサロニケの14では秩序なんか歩いている教会の面々について書いてあります。その人たちは教会のリーダーシップに従わず問題を起こしている人たちのことでした。ですからパウロは教会に対してそこでどのようにリーダーシップを取り扱うかという指導について書いてあるわけです。パウロのその指導というのは大変実践的な内容でした。で今これから私が語ろうとしている内容ですけども、それはまるで何か私のために言っているように聞こえるかもしれません。ですけど私は単にこう御言葉に従って言っているわけです。ですからすいません、何かこの言っている内容が私が何かすごく得をするようなことを言っているかもしれません。ですけどそれは単に自分のことのために言っているわけじゃありませんよ。私はいつもですね、まあ、単純な人ですから、だからパウロがここで言ってることをちょっと私は訳します。神はリックに優しくしなさいと言ってるわけです。リックは単純な人であるから、リックに幸せになるためにクッキーを焼いてあげなさい、フィリピン料理を作ってあげなさい、メキシカン風料理をあげなさい、タイ料理を食べる、どんな料理でもいいですから。それが12節と13節に言っていることなんです。もうこれで今日のメッセージ終わりですね。まあ真面目に言って今のは冗談ですけど、ちゃんと真面目に言いましょう。パウロが教会のリーダーに私たちにするようにと言っていることは、実践的に言っているのはつのことを言っています。今朝どうぞノートを取ってください。とても簡単なことです。あなた方の間でロックしている人々を認めなさいと12節に書いてあります。この認めなさいという言葉は認めなさいですけど、他の意味では知るようにとか尊敬するようにという訳があります。ギリシャ語の言語ではパスタケビンにケビン牧師にチーズケーキを作りなさいという意味です。新約聖書や旧約聖書に使われているリーダーシップの役割と責任について書いてあることで私が気に入っている言葉があります。それは神様は人間関係を重視しているということです。もちろん旧約聖書でもそうですし、旧約聖書でもそうです。また他の教会、また違った教派の教会であってもそれは構いません。役割とか肩書きは違うかもしれませんけども、ですけどもリーダーとしてキリストの体に神が使える人々を召し出したということなんです。ですから地域教会のメンバーとしての責任として、 私たちはリーダーたちを認める必要があるわけです。そして尊敬するリーダーたちが価値あるものと認めなきゃいけないわけです。私たちは感謝し認め尊敬する必要があります。もしこの教会にしばらくいてる方であれば気がついたかもしれませんけど、この教会のリーダーたちは肩書きがついていません。私たちは肩書きではなく人間関係を重視しているからです。私たちは人々と共に人生を分かち合う関係を作っています。共に食事をしています。リーダーシップのほとんどは誠実で静かで仕えている、また多くのイベントの裏で裏方として仕えている人たちです。ですから肩書きは重要ではありません。ですからこの教会の誰がリーダーなのかはもしかしたら皆さん知らないかもしれません。私が皆さんに言いたいのは、私たちは本当に素晴らしいチームによって本当にたくさん祝福されています。もう私が本当に神様が自分が欠点があるのをご存知だからだと思いますけど、本当にあえて最善のチームを本当に用意してくださっていました。この教会で素晴らしいチームのメンバーです。私たちに仕えてくださっています。主を求めている方たちです。そして私たちのために素晴らしい犠牲を払っています。エペソ人への手紙の4章11節から12節には教会のこと、また教会の体を助けている人々について書いてあります。4章11節では、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。ですからリーダーは神が与えてくださいました。そしてそのリーダーシップは教会によって特別な役割と特別な呼び名があります。その目的は12節に書いてあります。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためでありと書いてあるわけです。これは私たちを整えて、私たちを使え、共に成長するために、整え立て上げるためにあるのです。もちろん愛に基づいてです。ですからリーダーシップには特別な役割があります。主によって油注がれて召された人たちです。その人たちは私たちを教えるのです。私たちを整えるんです。共に立て上げるためです。ですからどうぞ皆さん、そのような務めを担っているリーダーたちを私たちは認め尊敬しましょう。でもその認めて尊敬するその具体的な方法とは何でしょうか。簡単です。まず1番目には、私たちの教会のリーダーのために祈りましょう。私たちのリーダーのために祈りましょう。リーダーたちの家族のために祈りましょう。霊的な攻撃から守られるように祈りましょう。私個人からも言えますが、私は本当に皆さんの祈りが必要です。日曜の朝は本当にもう霊的な攻撃があります。そしてどうぞ日曜学校の先生たちもどうぞ その人のために祈りましょう。私たちは主に前で本当にへりくだりましょう。私たちまたリーダーはみんなあなたの祈りが必要です。2番目はそのような人々を尊敬し感謝しましょう。今皆さんに言えることは、ここで仕えているすべてのリーダーたちはイエス様も愛し、皆さんを愛しています。そして皆さんの子供も愛しています。ですけどリーダーたちは何か期待しているわけではありません。リーダーたちはすべてを捧げています。ですから皆さんができる素晴らしいプレゼントはお礼の言葉だと思います。小さな言葉でもその人たちだと大きな励ましになります。どうぞ考えてみてください。あなたがもし子供がいてナーサリーとか日曜学校に子供たちを入れられてしまいます。で子供たちを預けるのに慣れてしまっていませんか。あ、よろしくお願いしますって子供を入れて、でドアを閉めて、で忘れてしまって、そのまま礼拝に参加するという、そういうふうになっていませんか。ご存知ですか、日曜学校の先生たちは皆さんボランティアです。牧師たちではありません。その人たちにはみんな家族がいます。そして何人かにはすごくいろんな責任を担ってもらっています。その人たちは喜んで奉仕をしてくれているのです。ですから感謝しましょう。そのような人たちに、で感謝するときに名前を知っている ともっといいと思います。先生の名前知ってますか。知らなかったらどうぞ聞いてみてください。そして感謝するとき、また祈るときに名前を入れて祈り感謝しましょう。そして感謝したら次何でしょう。3番目、今度は助けるということです。私たちの教会は成長しています。毎年特に夏のシーズンには私たちのこのキリストの体のメンバーがかなり入れ替わっています。もう絶えず変化しているのです。この教会はもちろんこの変化に伴っていろんな必要がたくさんあるのも事実です。ですけども、もし新しく来られた方たちがこの教会をホームチャーとして選んでくださり、そしてここに留まってくださるならば、それはそれでとても感謝だったことです。ですから現実として私たちはたくさんの必要があります。リーダーだけがこれをするのでありません。素晴らしいイベントを用意しています。たくさんの子どもが集ってくるイベントです。私たちはその子どもたちを愛しています。掃除をする人も必要です。私たちは責任が伴っています。何かを行うには、ですから手を貸してください。簡単な3つの方法ですね。リーダーのために祈る、そしてリーダーに感謝する、そして助けるです。そして13節には、愛を持って深い尊敬を払いなさいと書いてあります。 これは尊敬を持つということです。リーダーたちが私たちにされていることに対してです。敬いましょう。例えば私の場合ですと、ソファにもたれかかって、リーダー的な役割を担っている人々を批判することはすごく簡単なことです。例えばサッカーの試合とか、なんでコーチはあんなことをするんだろうとか、もう自分がもうすぐ口から出るわけです。私がコーチだったらこんなことしないのになとか思うわけです。そしてそれはテレビで批判するだけではなく、職場においても、もしくは教会においてもそういうことが言いやすいかもしれません。今までリーダーになったことがある人は若いだと思いますが、神ではなく人は時にして意地悪になります。批判的になります。ですけども主は教会でそれをしないようにと言っているわけです。ここの神の教会は完璧でない人の集まりです。欠点があります。ですけども主は尊敬を、愛を持って深い尊敬を払いなさいと言っているのです。リーダーたちを褒めましょう。もちろんリーダーたちは完璧でありません。もうすごくついてない時もあります。気分が落ち込む日もあります。リーダーたちも人が完璧でないように、リーダーたちも完璧でありません。ただ罪人が主の恵みによって救われただけです。3人の牧師の話があります。3人の牧師が湖でリラックスして休んでいます。そのうち1人が自発的に自分の罪を告白します。その牧師は、私のために祈ってください、私は公職の問題を持っているんですと言います。これは私の中の本当に強い要塞です。私、そして2番目の牧師は、ああそうですかと言って、1番目の牧師を慰めながら、私も秘密があります、私は葉巻を吸うのが好き、時々吸うのが好きなんですと言います。そして3番目の牧師は、ああお二人も罪の秘密を分かち合ったんですね、私もあるんですよ強い容赦が、私は人の噂話をするのが好きなんです。これは冗談ですよ人に言わないでください。ああジョークです。はい、気にしないで。牧師は完璧ではありません。リーダーも僕完璧ではありません。私は恵みが必要です。許しが必要です。リーダーたちも同じです。ですからこの御言葉の愛を持って深い尊敬を払いなさいというのは、これは尊敬という意味は同時に信頼するという意味に変わることができます。私たちがリーダーたちを立ち上がらせたではなく、主がリーダーたちを召し入れてくださいました。主がリーダーたちを油注ぎ召し入れたわけです。ですから神様を信頼するのならば、神様が選んだ人を信頼しましょう。たとえその人たちが完璧でなくても、神がその人たちを選んだからです。リーダーとして用いているからです。ですからもし何か自分の中で思うこと、リーダーに対して思うことがあるならば、 なんかこう質問とか疑問とかそういうのがあるならば、どうぞ直接話してください。私に話してください。私は喜んで聞きます。他の牧師も同じです。敬意を払って、信頼しながらどうぞ語ってください。あなたの疑問点を。神の御言葉では愛を持ってリーダーの働きのためにこれを行うと言っています。私たちのために働いているリーダーたちは熱心に働いている方たちです。早く来て遅く帰ってます。夫婦関係も家族関係も家族も持っているのに、大変な仕事です。リーダーたちの仕事は。どうぞ私たちみんなで健康な教会になるために互いに助け合いましょう。13節ではお互いの間に平和を保ちなさいと書いてあります。平和を作る人がいるということは問題を作る人もいるわけです。ですからパウロは使徒としての権威を用いて頼んでいるわけです。つまらないことで争っているのではなく、平和を保ちなさいと言っているわけです。マルコの福音書の9章ではイエス様が弟子たちに同じようなことを言われました。弟子たちはこんな悩んでいることがあったんです。ですからイエス様のところに来てそのことを話しました。先生、あなたの名前を使って悪霊を追い出している人がいました。その人を辞めそうとしたんです。なぜならばその人は私たちの仲間ではなかったからです。その人は誰であるか私たちは知りません。ですからイエス様はこう言いました。大丈夫。大丈夫だよ、 OK だよと言ったわけです。邪魔をしてはいけないと言いました。これはイエス様にとって奉仕をするということは競うことでは、他の人と競うことではないのです。他の人と争うよりも競争するよりも、むしろ平和を保ちなさいとイエス様が言ったわけです。ローマ書では私たちはできる限り平和を保ちなさいと言っています。私たちは全ての人とうまくいくことはできないからです。いいです。苦手な人がいたり、ちょっと付き合いづらい人がいても構わないんです。何年か前に私はこう言われました。賛美で私は日本語の歌を歌いたくないんですけど、嫌いなんですけどっていう人がいました。あ、でもここ日本だし日本人もいるしという私も言ったことあります。気にしないでくださいね。ですから人それぞれみんな捉え方が違うんです。いいんです、それでいいんです。ですから私たちはそれを認めて、いろんな問題を全部私たちは避けるんではなく、それに直面することも必要です。そうする必要もあります。ですから私たちは互いに御言葉で書いてあるように自分よりも優れているものとして認める必要があります。そしてもし何か自分の中で問題点疑問点があるんだったら、そのリーダーの人たちに直接 言う必要があります。そして私たちはお互いに平和を保とうとするわけです。お互いに誠と愛を持って話せばいいわけです。なぜならば私たちはみんな違う考えを持って違った意見を持ち違ったスタイルを持っているからです。みんな違います。私たちは問題ではなく平和を保ちましょう。第一コリントの12章25では、しかし神は劣ったところをさらことさら尊んで体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく各部分が互いに至り割り合うためです。体の中には分裂がなくむしろ調和があります。もちろん人それぞれが違った考えを持つのは大丈夫です。ですけど体の中に分裂があったらどうでしょうか。体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合うためですとパウロは言っています。私は完璧ではありません、あなたも完璧ではありません、どうぞ一緒にランチでも食べましょう、一緒にお互いに使い合いましょう、そういうふうにやることはどうでしょうか。互いに使い合うということです。どうぞ怒らないでくださいね。あなたが遅れてきてここで礼拝に参加して、そして誰とも挨拶せず誰とも話さずそのまま去ってしまうという態度をお持ちでも、あなたはもしかしたらすごく大切なことを見逃したかもしれません。私たちは本当に主がここに人々を集めてくださっています。御言葉には教会のリーダーがすべきことを3つ含まれています。12節にはあなた方の間でロークシという言葉が書いてあります。教会のリーダーたちは働いている人たちです。私たちのために仕えた人は誰ですか。私たちのために祈ってくださる人たち、この教会のリーダーたちは仕えている人たちです。イエス様は私は使えるために来て使えられるために来たのでありませんと言っています。リーダーたちは教会に使える人たちです。私が言うのもあれですけど、ここにいるリーダーたちは本当に素晴らしい人たちで、もう大きな犠牲を払っているわけです。リーダーのたちの子どもたちは親をいつも待っていてお腹が空いていてランチに行こうと親に頼んでいます。リーダーたちは自分のためにしているのではなく私たちのためにしています。日曜日だけの礼拝の時間以外に水曜の夜も金曜の夜も土曜日もいろんな働きをしています。私たちのためにしているのです。私の中で一生懸命働いている人たちです。そしてあとこれ理解するのは重要なことだと思うんですけども、ミニストリーという言葉の意味をこう間違えて捉えている方がいると思います。例えば 牧師の働きについても、主がいろんな人々をいろんなミニストに召し入れています。そしてそのリーダーシップに対してその間違った理解を持っている人たちが自分も入れてほしいという時もあります。今まで私のところに何人かの人がですね、そういうリーダーシップの中に入れてほしいって言ってきた人います。ああ、私は今までこんなことをしてきた、私はこんな権威がある、こんな地位がもうやったことあるとか、そういうふうに自分はどれだけふさわしいかと自己アピールするんです。そういう人たちはこういうことをしてきたから、私はこういう肩書きをもらうにはふさわしい人だと思います。ですから私にこういうの、こういうあれを便宜を図ってくださいといろいろ言う人がいます。ですけど皆さん愛を持って言いますけど、それは私にとって何の役にも立ちません。御言葉では、もしあなたが人の上に立ちたいならば使える場面になりなさいとイエス様が言っています。ですから私はいろんな人を招きます。そして私と一緒に、その人が私のことを好きじゃなかったとしても、まあね、そういう人もいるかもしれませんが、一緒に時間を過ごしましょう。ランチ一緒にしましょう。コーヒー一緒に飲みましょう。そして早に来てください。あとトイレットペーパーがなくなってます、床を拭きましょう、きれいにしましょう。もし私をなんか驚かせたいなら、感動させたいなら、どうぞトイレ掃除をしてください。皆さんの中に知っている方がいると思いますが、デール・スミスさんご存知ですか？この教会に数年間いてくれたんですけど、7、8年いました。そしてこの教会の理事の一人です。デールさんはスミス大佐です。大佐という肩書きを持っていました。そして普天間基地の司令官でした。ちょっとかっこいい仕事ですね。彼の仕事は、私は、まあ、彼のオフィスに行った時にデイリーさんを見るとみんな立ち上がって敬礼をするんですね。私そんなことされたことありません。教会でわあなんてことすごいんだろうと、もう楽しいですね。みんなが立ち上がって敬礼するんですよ。でデールさんは、日本基地の海兵隊長の参謀総長でもありました。デールさんは自分自身の飛行機もあったし、また自分専用のパイロットもいました。ですけど教会で何をしたと思いますか？彼はいつもですね、教会に来て床を履いてたんです。そしていつも礼拝の終わってるとゴミ箱のゴミを片付けていました。いつもモップを持って床を履いて床をきれいにしてました。デールさんは私たちの中で仕えた人でした。そして CKC、キッズクラスでも彼は楽しみました。奉仕をしてました。デールさんが日中学校の先生として子どもたちに、靴の紐を結べない人誰だとか言ったことあります。彼はいつも私たちの間で一緒に奉仕してました。肩書きではありません。誰が人々に奉仕しているか、そういう人を神は用いてくださるわけです。今私たちの教会で海軍の大佐がいるのご存知ですか？その人は毎週オレンジのベストを着て駐車場の中に立ってます。 そしてこの駐車のいろんな場所に立って、皆さんの車、私の車を止めるのにですね、誘導してくれているわけです。彼女は大切ですけども、肩書きで働いているわけではありません。そのような人のためにどうぞ祈りましょう。助けましょう。そして12節では、主にあってあなた方を指導しと書いてあります。この指導しという言葉は導くという意味です。旧約聖書や新約聖書で用いられているイメージの一つに、教会とリーダーの関係あるものとして羊と羊飼いの関係があります。旧約聖書でも羊飼いは群れを守る世話として大きな責任を伴って出てきます。もちろん羊飼いは群れに食べ物を与え、世話をし管理をしている、いろ多くの責任を持っています。もちろんイエス様が私たちの羊飼いです。そして同時に牧師として、私はイエス様の愛する村であるあなた方を世話する役割を仰せつかっています。ですからイエス様の管理の下で、私は牧師として働いています。ですけども、みんなを世話する責任が私には与えられています。今日の文化のでは、教会の権威という概念が何だか時代とともに歪められて忘れ去られているように見えます。御言葉の本来の意味とは違って、リーダーというのは何かこう独善的とか独裁的とか、人々をコントロールする、支配するという、そういうようなちょっと本来の意味とは違うイメージが広まっています。パウロは御言葉にある主にあってというメシーを与える方としての名前を入れてお願いしています。ですから私たちは教会の役割として機能する形としてリーダーたちを認めましょう。主が立てたリーダーシップに感謝し従うようにパウロは言っています。神が私たちの家族にリーダーを立ててくださいました。そして神は教会を立て上げられたお方です。神が使える場所にリーダーを置かれました。そのことを皆さんが理解しなければなりません。ですから今日の文化的な意味としてリーダーシップを捉えないでください。神が本来リーダーシップに与えた役割は大変重たいものです。12節には訓戒している人々を認めなさいと書いてあります。 第一ペテロの5章3節では、あなた方のうちにいる羊、神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心がなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てる人々を支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさいと書いてあります。この忠告するという言葉は、警告する、強制するということです。神はリーダーに重大な責任を与えているのです。ですけども、現実として神様が死んだ人々が教会での役割や責任を悪用してきたということも私は知っています。悲しむことに、それが一般的で多くの人々が傷ついてきたこともあります。ですけど同時に、神が決められたところは、神様のデザインされたことを忘れず、本来神様の御言葉の指導教えに従うということです。第2テモト3章16章16節17節では、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整られたものとなるためですと書いてあります。もし神に仕えるリーダーたちがメシーに誠実で、教会のメンバーに対して誠実であるならば、リーダーたちは御言葉を用いて誠実にリーダーシップを用いる勇敢さをできる人だけではいきません。難しいことです。教えと強制と懲らしめに対しては難しいことだと思います。誰も強制されること、忠告を受けることを好きではないと思います。神は私たちを清めようとしています。御言葉のヘブルの12章では、霊の父は私たちの益のため、私たちはご自分の清さに預かれようとして懲らしめるのですと書いてあります。続いて、すべての懲らしめはその時を喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせますと書いてあります。ですから、リーダーシップを持つ人たちは大胆に人々を訓練する必要があります。そして私たちも勇気を持って忠告を受ける必要があります。私が言っているのは、人々の罪を指摘する警察官のことのようなことを言っているわけではありません。兄弟よ、姉妹よ、あなたのことを愛しています、ですけどその罪をすべきではありませんと、単に人を裁くんじゃないんです。勇気を持って人々を忠告する人のことです。今の社会は対立しない社会を求める社会です。人々は忠告を聞きたがりません。むしろこの頃は、人はどんなことに対しても腹を立てるのです。皆さん、私たちの教会が健康的で強くあるのを望むのでしたら、私たちは喜んで人のリーダーの忠告を受けるものとなりましょう。それは簡単でありません。だけどそれは良いことです。 私は皆さんに愛を込めて言います。もし私が罪や間違いを犯したならば、私を愛しているならどうぞそのことを私に伝えに来てください。私もお約束します。私もあなたの立場なら同じことをあなたにするからです。どうぞ皆さん、この大変実践的なことから学べることができますように。どうぞ霊的なことも含まれていますから、どうぞ互いを優れたものとしてみなし、そして尊敬の念を払いましょう。リーダーたちに、そして何か疑問があれば直接その人のところにゴシップをしないで語りましょう。どうぞ平和を保つものになりましょう。平和を保ちましょう。お祈りしましょう。父なる神様、今朝の御言葉をありがとうございます。私は今までこのようなメッセージをしたことがありません。ですけど主が望むならば、私たちがそれを必要とするのは、どうぞあなたが私たちに語ってくださっていると信じています。どうぞあなたのその霊的な権威を持って、私たちはこの御言葉を受け取ることができますように。主よ、どうやって私たちが人々とうまくやるか、それとても難しいことです。この世の人は私たちを見ています。私たちが良い証人となりますように。どうぞ私たちがこの教会を楽しむことができますように、共に集まることを喜ぶことができますように、あなたを礼拝することを、あなたに仕えることを、人々に仕えることを、どうぞ喜ぶことができますように。また共に時間を過ごし、共に人生を、共に人々と過ごすことができることを楽しむことができますように。そして私たちはまた何かリーダーシップに対して干渉することができますように、祈ることができますように。主よ、あなたが語ったことがどうぞ本当に簡単でないことかもしれませんが、どうぞ主よ、あなたが一人一人の心の内に働き、そして変えられますように。なぜならばあなたは私たちが成長することを望まれているからです。そしてあなたがこの教会にリーダーを与えてくださったからです。そのリーダーたちが私たちのために多くの捧げ物をしていることをありがとうございます。どうぞ私たちがいるこの教会を祝福してください。健康的な教会にしてください。イエス様の御名として通してお祈りいたします。アーメン。